イタス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいております。今週は先週に引き続き井口哲也さんです。こんにちは。
こんにちは、日経ベリタス、編集部の、井口哲也です。なんか今週もですけどすいません、よろしく
お願いいたします。2週続けて、
はい、
さあ、はい、今日は早速なんですが、うん、あの告知をしておこうと思うんですけど
ですね、
はい、はい、実は今週皆さんに大事な大事なお知らせがございます。この日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、今年の6月にスタートしまして以来5ヶ月ほど経ちますね。
はい、そうですね、5ヶ月、そうだね、はい、
なんと、うん、このタイミングでじゃじゃーん本になります。早いですよね。
早いよね、なんかね、すごいね、本になっちゃうんだねこれね、
はい、もう半年ぐらいのタイミングで本になるってことで、ね、ありがたいです ね、
本当だよね。
番組が続けば2冊目も出るかもしれませんし、
本当に
ちょっと1冊目出る前からそんなこと考えちゃってるんです、
ね、
激動する世界経済、混沌とする日本経済を肩の凝らないまったりした雰囲気ででも分かりやすく解説するというこの番組スタイルをそのままギュッと凝縮したような日経ビジネス人文庫日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、税込み700円ということで来週の木曜日11月5日の発売です。
おお、ね、なんかアマゾンでもねもう予約受付みたい
な
やってるらしい
ですね。
で中身なんですけどね、番組の中にはなかった、あの実は私とですね、はい、荒川と井上3人と大江さんとの特別対談なんかも冒頭に入ってました。
座談会という形で、ね、
小路さん3人囲まれて大丈夫だろうか大江戸みたいな、
いや楽しかったです ね、 ね、
でまああのね、はい、とりあえずこの番組っていうのも基本的には、まあ、経済とか投資の話っていうのをね分かりやすく、まあ、皆さんに聞いていただこうということなんですけど、はい、まあ言葉だけではちょっと補えなかった部分についての その基礎知識であるとかね、はい、それからまあ、放送してからあと、まあ、その後また景気の話とかね、いろいろ情勢が変わったりしているものもありますから、
その
後どうなったかというのも含めて、掲載してますんで、まあ、ぜひ、ね、経済を一から勉強したいという方は、はい、まあ、これを読んでもらってですね、まあ、楽しく
そうですね、私アナウンス部の部長にも一応チェックをしてもらったんですけども、うん、部長が見ながら、うん、これ量は多いけど面白いなって勉強になるなって言ってました
なるほど、
はい、
でなかなかね写真もふんだんにありましたですね。
そうですね、
いつの間にこんな大江戸の写真があったんだみたいな、なかなか可愛らしい写真、
こっぱずかしい写真がところどころに散りばめられております
あとね、はい、収録風景の写真なんかも、
ね、ありますね、
入ってまして、番組の黒幕と言われるぬいさんなんかもなぜか登場してますんで、
はい、しましまのシャツを着ている方がぬいさんです、
ね、この方がこの番組の黒幕です
でもその番組放送してその後のことも載っていますので、うん、そういった意味ではあまり放送から時間を置かずに本になるっていうのもいいですよね、うんうん、本当に最近の動きが分かるという意味でも、うん、貴重な本になると思いますので、皆様よろしければぜひご覧いただきたいと思います。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はライフネット生命、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。皆様、右手に見えますのがマリコの今週のモヤモヤ、今週のモヤモヤでございます。 あの徳川家康もめでたという今週のモヤモヤ、大変珍しいモヤモヤですので、どうぞよくご覧ください。
妙に板についてるのはなぜ？
今回のタイトルコールはですね、エイジンさん30代男性会社員の方から、リクエストいただきました。バスガイド風ということです。
なんでうまいのこんな、
ですね、
バスガイドかと思いました。
ありがとうございます。私一回あのアイドルグループのベリーズ工房って、うん、ご存知ですか？
知ってるかもしれない。
あの何でしょう、モーニング娘。の妹分みたいな可愛い子たちがギュッと入っているグループがあるんですけど、そのベリーズ工房さんの青春バスガイドという
青春バスガイド
曲の、プロモーションビデオに、
あ、そうなの、
はい、バスガイド役で登場させていただきまして共演したんですよ。いいですね。何でしょう、眼福でした。目の保養、素敵な方ですね。アイドルって普段も可愛いんですよ。当たり前ですけど、もう全部可愛くてびっくりしちゃって、いやーよかったな。そんなことを思い出しながら、さあ気を取り直しまして、はい、日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、最初のコーナーは最新のニュースから私大江真理子がちょっとわからないな、モヤモヤするなというものをピックアップいたしまして、日経ベリタスの井口さんに教えていただこうという真理子の今週のモヤモヤでございます。いやー、今週いろいろと気になったテーマあったんですが、こちらを今回は挙げたいと思います。日本郵政社長交代。あの西川さんの辞任会見もびっくりしたんですけれども、
そうですね、
もうカメラうるさい
怒ってましたね。はい、しかしだんだんね、ベリス工房からいきなり日本郵政かみたいな、すごい ね、この番組もね、
幅が広いと言いますか、ね、はい。そしてもっと私がびっくりしましたのが、次に社長になるのが斉藤さん、斉藤二郎さんという、元大蔵事務次官の方で、この鳩山政権は脱官僚天下りを歌っているにもかかわらず、どうしてこの方がここに就いたのかというのもびっくりしたんですよね。
そうですね、民主党といえばですね、あの以前にあの日銀総裁を決めるときに、武藤さんというね、やはり、大蔵省財務省の出身の方が候補になったんですけど、その時民主党はやはりその、官僚ダメだということで、結局、選び直しということになったんですけども、その民主党がなんでまたこのね、今回は政権を取ってですね、日本郵政の、トップにですね、官僚なんだというのが話題にすごいなってるんですけども、ただちょっとよく考えてみると、人選の問題はともかくですね、やはり2005年ですか、あの前回の衆院選挙ではあれだけ大きなテーマだった
そうでした ね、郵政民営化を掲げた小泉
自民党が
大勝しました
ということをね、やっぱりちょっとしっかりここで整理しとかないとですね、何が起こってるんだとやっぱり分かんなくなっちゃって、
急にも振り出しに戻りそうな気配がありますからね。改めてその郵政民営化とは一体どういうものだったのかというのをここで振り返っていくことにしましょう。井口さんからもありましたが、2005年の9月衆議院の解散総選挙で郵政民営化を掲げた小泉自民党が大勝し、その同年10月に郵政民営化法が成立しました。そして2007年10月に持ち株会社日本郵政が発足し、3社4社をぶら下げる形での民営化が実施されたということなんですね。これスケジュールで見てみますと、2017年9月末に、完全民営化をするということなんですよね。
でですね、スケジュールはいろいろあったんですけども、今日本郵政という持ち株会社の下に郵便事業会社と、それから郵便局会社、それから、ゆうちょ銀行、それから、官保生命保険、この4つの会社が、傘下にぶら下がっているんですけども、それでゆうちょ銀行官保生命保険については、早ければ2010年にも株式を上場するということになっていて、その2017年、9月末までに日本郵政は、このゆうちょ銀行と官保生命の2社の全株をもう放出してしまうというスケジュールになったんですね。だから早ければもう来年にもですね、そのこの2社の、株式上場、株売却っていうのが、動き出すので、とにかくこれを止めようというのが、今回の、見直しでですね、で一応20日にですね、 この新政権として、基本方針っていうのを閣議決定したんですけども、はい、まあ、その内容を、まあ、ここでもう一回整理しますと、はい、まあ、ゆうちょ保険については、一応全国の郵便局で一体的に利用できるようにすると、うん、で、これ郵政民営化にあたってもですね、その郵便事業については一応全国一律でサービスをするということになったんですけども、その、まあ、ゆうちょ保険という金融事業についても一体的に、全国で、事業をちゃんとやりなさいということと、それから、まあ、それに伴ってですね、そのゆうちょと保険については、銀行法とか保険業法、これは民営化に伴ってそういう、まあ、一般の金融機関と同じような規制のもとに入ることになったんですけども、これを、ちょっと新たな、これとは変わる別の規制で、
はい、
で適用するということにしますよと。それから、持ち株会社とその下に4つの事業会社を置く今の形態を見直してですね、再編成すると。だから、まあ、全体的に見るとですね、とにかくその全国的なサービスをとにかく維持しなさいということと、もともとの郵政民営化の流れは、まあ、官から民営というのがキーワードだったんですけども、はい、まあ、この流れからいくとどっちかというとそれが逆戻りするのかなというような感じなんですね。
こうなると私たちの生活にまたどう関わってくるんでしょうね、これ。
まあ、郵政民営化って大きく分けて、まあ、2つの視点からちょっと考えてみた方がいいと思うんですけども、はい、1つは、まあ、郵便を中心とする事業 その民営化ということなんですけどね、
はい、
そうですね、まあ、サッチャー革命とかいう言葉をね、覚えてらっしゃる方もいるかもしれませんけども、まあ、70年代末から80年代にかけて、まあ、これ世界的に起こったんですけども、その国でやってる事業っていうのはやはり基本的には効率が悪いと、で、それを、まあ、民間の事業に移していって、そこで競争もさせていくということで、もっとその効率が良くなると。で、じゃあ実際には日本でもね、1980年代半ばぐらいにそういう民営化の波が起こったんですけども、はいはい、じゃあちょっとその何が起こったのかって一回ここで整理しておいた方がいいと思うんですけども、はい、例えば、かつては、日本電信電話公社と言われた今の NTT ですね、
NTT、
そう、これが、まあ、1985年にですね、株式会社になったんですけども、はい、その民営化前最後の84年度の決算というのはどうだったかと見るとですね、はい、当時の売上高が、4兆7500億円、
うん、
でこれが、昨年度ですね、2008年度これは10兆円強、10兆4000億円まで、増えましたと。
倍増してますね。
ただ従業員数はどうなったかというとですね、その84年度は32万人いました、はい、でこれが、20万人弱まで減ってますと、
大幅に減ってます。
で、まあ、その結果ということなんですけども、利益の方はですね、84年度に3276億円だったのがこれが1兆1000億円という、まあ、非常にいろいろね、NTT もライバルに比べるとですね、動きは鈍いとか言われるんですけども、そのかつて、まあ、いわゆる国営だった頃に比べるとですね、やっぱり相当筋肉質になってきていると。なおかつ、ね、思い出していただきたいんですけども、その当時まず東京大阪間の電話料金というのは一体いくらだったかと、はい、その時3分400円。
あ、そうだったんですね。
そう、
3分400円。
でこれが、まあ、プラチナラインとかね、そういう、契約でいくとですね、今3分全国どこにかけても、まあ、3分15円75銭とかね、そのぐらいの値段まで今でまあ下がっていると。で、まあ、その後ね、携帯電話も出てきたし、いわゆるインターネット、
はい、
ファイバーみたいなの出てきたんですけども、まあ、今そのいわゆるブロードバンド通信で言っても、日本は世界でもまあ最も値段が安い国の一つと言われてるんですけど、はい、まあ、そのぐらいそのやはり、ね、競争の成果っていうか、民営化と競争の成果っていうのはこのぐらいやっぱり来てると。
その恩恵を我々も受けているわけですね。そ
う
そ
う
そ
う。でもう一つ JR、ね、はい、これが国鉄時代の最後の決算、これ1986年なんですけども、この時、国鉄はですね、1兆3800億円の赤字を出した。でかつ そこまでにたまりにたまったそのいわゆる赤字ですね、累積欠損といいますが、はい、15兆5000億円、
深刻ですね。
ものすごいことになったんですね、でこれを、まあ、なんとか民営化しててですね、まあ、効率化してた結果、今、JR7 社合計で一応6500億円の経常利益が出るようになっているという、やはりその民営化のもたらす効果ってね、なかなかバカにできないと、こうやって振り返ってみる、ということはまず一つある。
そこで、郵便事業も民営化をしてもっと効率よくしましょう、というのが、郵政民営化だったわけですね。
で、 もう一つ重大な点がありまして、はい、まあ、ちょっとこれは NTT とか JR とまた違うその日本郵政特有のものなんですけども、はい、いわゆるその金融事業をやってるんですね、この会社はですね。それで、ゆうちょ銀行っていうのがだいたい貯金残高ですね、郵便貯金の残高で、はい、直近の08年度末で177兆円あと官保生命保険の、まあ、これ総資産で言いますと、はい、106兆円で、まあ、大体合計で280兆円ぐらいを、まあ、民間から集めているということなんですね。
かなり金額大きいですね。
そう、だから個人、日本の個人金融資産っていうのが1400兆円って言いますから、まあ、その2割ぐらい、まあ、かつてはね、あの300兆円を優位に超えてましたからもっとあったんですけども、で、まあ、そもそもね、はい、あの郵便局っていうのがなぜこんなに大量のね、預貯金であるとか保険で民間の資金をこう大量に集めてたのかというとこなんですけども、はい、あの要するにかつてはですね、その、郵便局で集めたこういう資金っていうのは、旧大蔵省の資金運用部特別会計っていうちょっと長いんですけども、はい、そこに、一括して全部予託されてですね、そこがいわゆる財政投融資という形で、特別法人、例えば道路公団とかね、ああいうところに、貸し付けてですね、いわゆるそこで、まあ、道路建設とかそういう事業のためにお金を使うという仕組みになってたんですね。それで、まあ、あの基本的にはその戦後の日本経済をですね、その発展させるためには、そのまずはそのやっぱりあの道路だとか空港であるとか、そういうインフラをまず整備しないと、なかなかその民間もね、あの発展できませんから、で、じゃあ政府がそういう家計からですねお金を集めて、でそれをそういうインフラ投資に回すという仕組みが、まあ、あのこの郵便貯金及び、まあ、財政投融資というような仕組みになってたんですね。でところがもうあのかなり の, そのインフラっていうのはですね、もう整備ができてきちゃったと、
はい、
できてきちゃったんだけども、やはりその郵便貯金の方にはやはりその政府のいわゆる、まあ、これある種政府がやってる金融事業ですから、当然そのね、まずは預けといて も, もうあのまず心配がないですから、かつそのいわゆる民営企業ではないので法人でもかからないんで、まあ、そういう意味ではその事業上かなり優位にあるんですね。ということで、まあ、非常にその資金はどんどんどんどんその民間から集まってくると、はい、であの資金が集まってきちゃうとですね、やはりその官の世界っていうのは基本的にはその予算っていうのを使い続けちゃうわけですね。
そうなってしまいますね。
そうで、これ変な話、よくよく考えてみるとですね、そのいわゆるお金を貸す人とですね、借りる人っていうのが両方とも政府だと、ね、これちょっとよく考えていただくと、ね、そのあくまで貸す人と借りる人っていうのが別々であるからこそ、いわゆるそこに緊張感が生まれて、はい、ね、当然ながら貸す方はですね、あとお金この貸してくれるのかなというのを、ね、毎年毎年あの見ますし、逆にその借りる方もですね、当然ながら無尽蔵には借りられないし、はい、その
返さなきゃ、
そうそうそうそうそう、返せなくなったら当然あの普通の民間企業なら倒産しちゃいますから、そうですね、そういう緊張感の中でやるんですけども、その、ね、貸す方も借りる方も政府ということになっちゃうと、そこに緊張感が生まれないので、どんどんどんどんその方図にお金を使っちゃうということになりかねないんで、まずその財政投融資っていう制度がですね、2001年ですか、はい、に廃止されたんですけど、まあ、その後もやっぱり郵便貯金とか、はい、会員保険で集めたお金っていうのは基本的にはやっぱり国債という形で相変わらずやっぱりね、あの完了しちゃいますので、基本的にはその民営化することによってある種のまあ緊張関係を持ちながら、そうすると当然政府もね、そのね、財政赤字ばっかり垂れ流して国債の残高をどんどんどんどん増やすっていうわけにもいかないから、まあ、そういうところでまずその、ね、資金についてもその官から民に持っていこうというのがまあ大きな流れだったんですね。
でも今回その流れがちょっと逆方向になっているような感じなわけですよね。
そうですね、まあ、あの問題はですね、じゃあその、まあ、小泉政権が掲げた郵政民営化というのは、まあ、そういう、ね、2つ の, その事業の官から民営という流れと、はい、それから資金の官から民営という流れ、はい、まあ、非常にはっきりしたんですね。で問題はその、まあ、亀井郵政担当省、まあ、この方はもともとその郵政民営化に反対して自民党を出た方ですから、とりあえず郵政民営化を止めろということで、まあ、こういう流れになってるんですけども、じゃあ止めてどうするのかというところが、ね、今一つこうはっきりしないなと。でじゃあ民主党政権っていうのは結局、ね、どっちかというとより大きな政府を目指すことになるのということなんですけども、そこのあたりが、ね、もやもやとしてはっきり見えない、
まだ見えてこないですよね。井口さんのお話聞いてますと、うん、西川さんから斉藤さんになったっていうことで、うん、人事だけで民から官へ、うん、ということを話 ている場合ではないですね、うん、これは郵政民営化自体が実際に本当にこの先どういう方向に向かっていくのか、うん、今まで官から民営だった流れが止まって、どうなっていくのかっていうのが本当に見えないですね。
大きなポイントっていうのはね、やはりそこになると思うんですけども、今回の一件でですね、まあぜひ皆さんの頭の中に入れといていただきたいのは、この郵政問題しかり、はい、それからまあ以前にここでも話題にしました、日本航空問題もしかり、いわゆるその民主党新政権がですね、いわゆるその官政府がどこまでの役割を担うんだというのをおそらく、ね、この議論っていうのは決めていくことになると思うんですね、で日本航空についてもですね、その後、まあ公的資金を入れて再起を目指そうという流れで今検討が進んでますけども、例えば、公的資金を入れて、まあ、とりあえず日本航空を助けましたと、で、まあ、どんどんどんどんじゃあ合理化やったらですね、逆に今度その地方の路線がどんどんどんなくなっちゃうということで、じゃあね、赤字出してもいいから地方の路線は維持しなさいとかね、そういう形になっていくと、やはりどんどんどんどんその公的資金とかを継ぎ足していかないと経営が回らなくなるみたいなことになっていくと、どこかでその政府はどこまで役割を担って、もうどこから先は民間に任せるんだという、そこのスタンスっていうのがまさにこの今問われているというところだと思うんですね。だから人事よりもむしろそこをきっちり見とかないと間違えるかなという気がしますね、はい、うん、
この問題我々の生活にも密接に関わってくる問題ですからね、ちゃんとこの後も見ていきましょう
ですね、
はいはい、以上マリコの今週のモヤモヤでした。
ライフネット生命副社長岩瀬大輔のワンミニッツ生保講座第3回のお題は、死亡保障は定期、医療保障は終身がいいのはなぜ。死亡保険は基本的に残された家族の生活保障のために用意するものです。お子様の独立や奥様の年金開始まで大きな保障が必要なのはあくまで一定期間です。終身型は加入時の保険料で保障が一生涯続くという良さがありますが、大きな保障を用意しようとすると保険料負担が定期型の何倍にもなってしまいます。死亡保障は定期型で用意しましょう。一方、医療費負担に備える医療保険は生きている限り必要です。定期型では更新のたびに保険料が上がっていくので、高齢になると高い保険料が負担になります。さらに病歴や持病の内容によっては、医療保険そのものへの加入が難しくなる場合もありますので、健康で若いうちの加入がおすすめ。まずはネットで保険料を確認してみましょう。気になった方は今すぐ、ライフネット生命で検索。
日経ベリダス今週のパワープッシュ。さてここからは日経ベリダス今週のパワープッシュのコーナーです。今週発売中の日経ベリダスの中から井口さんに特におすすめ、これはプッシュという記事を解説していただきますが、今週のまずは関東記事見てまいりましょう。電気再編、残る椅子は1製品世界で3社、トータの荒波ということですね。これどういった内容なんでしょうか。
はい、まあ、今回のですね、はい、企画のきっかけになったのはですね、パナソニックの、産業電気買収、これ1年前に発表になって、その後、ね、ずっとちょっと遅れてたんですけども、
もうあれ1年前の話でしたっけ、
あれ今各国のですね、独占禁止法当局ですね、独禁法当局の、まあ、審査を受けてですね、まあ、おそらく近々、審査には、全て一応通ってですね、正式に、まあ、TOB 株式の公開買い付けを始めるというタイミングに、まあ、なりそうなので、じゃあね、まあ、これ今回日本の大手電機メーカーのそのうちの一つがですね、別の会社に買収されるっていうのは初めてのケースになるんですけども、じゃあここから先ね、まあ、それでもまだ大手発射体制みたいになるんですけども、このまま残っていけるのかなというのをちょっと考えてみようかなということであれしたんですけども、まあ、エレクトロニック産業というとですね、やはりその、ね、成長産業というイメージがすごい強いと思うんですね。で、まあ、かつては実際にそうだったんですけども、はい、ただそのいわゆる今まで、まあ、80年代90年代ですね、いわゆるその、まあ、半導体技術がどんどん上がっていくごとに、まあ、いろんな機械の性能もどんどん上がってきて、はい、で性能が上がるごとに市場もどんどんどんどん大きくなっていくというのを繰り返してきたんですけど、どうも、まあ、携帯電話とかですねパソコンとか見ても、まあ、かなりその機能的にはもういいね、いいところまで
行き着くところまで、
来ちゃったかなという感じになってきて、実はそのもう先進国で見るとですね、まあ、それほどもうエレクトロニクスっていうのも 成長産業がなくなっちゃってると。で、あの日本で見ますとですね、はい、いわゆるその、まあ、半導体からあの家庭用の、まあ、電子製品ですね、うん、あるいは産業用のエレクトロニック製品とか全部足し合わせたいわゆる電子工業製品の生産規模ですね、
はい、
これが、2000年には26兆円あったんですけども、
26兆、
これが、まあ昨年2008年は、18兆円という、まあね、こんな実はもう大幅に減っちゃってますと。
8年間で8兆円減ってるってことですか。
ということですね、ぐらいになっちゃってるということなんですね。それで、あのじゃ あ, あのもうエレクトロニック産業の成長はもう終わっちゃったのかというと、
はい、
あのまあ、機能的にはもうかなり、ね、いいところに来てるんですけども、まあ、おそらくこれからその、まあ、先進国以外のインド、中国もうすでに始まってますけども、この辺の市場がものすごく伸びてきますから、その量的にはものすごいまだ成長は続いていくと。ただあのこれまでのように技術革新ではなくて、むしろその市場の広がりで、あのむしろ価格は今度、ね、新興国での戦いになってくると、今まで以上にもっと価格競争が激しくなってくるんで、おそらく、いろんなその携帯電話であるとかテレビであるとか、その一製品ごとに見ていくとですね、おそらくは、まあ、世界的に事業を展開するグローバルプレイヤー3社と、あとはその価格競争力が強い、まあ、地元ローカル中国とかね、そういうところのローカルプレイヤーぐらいしか生き残れないんじゃないかなという感じになってきてるぞというのが、まあ今回の企画なんですね。
厳しい戦いになりますね。
で、まあ、実際には、ね、どういうことが起きているかというと、例えば携帯電話で見ますとですね、はい、このアメリカの調査会社のガートナーというところが、その、まあ、四半期ごとに携帯電話の世界シェアというのを出しているんですけども、はい、今年のですね、4、6月期で見ますと、はい、モトローラってこれアメリカの、ね、携帯電話大手、まあ、これはいわゆる世界の御三家なんですけども、はい、ここがですね、前年同期比で見るともうほぼ半減。
なんでですか。
でこれはですね、どういうことが起こっているかというと、ノキアがまあ今世界ダントツのトップで、37% ぐらいのシェアになってるんですね。でそれに韓国の、サムスン電子、
はい、
これがまあ2割弱で、今 LG 電子という韓国のもう一つのメーカーも、まあ急速にシェアを伸ばしてます。これが 10% と。で、その、まあ、3社の椅子取りに押される形でですね、モトローラは去年はまだ 10% ぐらいシェアがあったのが 5.6% と、
上位3社にもうさらに吸い上げられてしまっているわけですね。
だからこれで見ますとですね、うん、この、まあ、ノキアとかフィンランドの会社ですね、プラス、まあ、この韓国の大手2社、この3社だけで世界の3分の2をのシェアを握っちゃってると。
3分の2を3社で、
で日本勢はどこにいるんだと。唯一、ソニーエリクソンって、これは、ソニーと、スウェーデンのエリクソンという会社が、はい、まあ、共同出資で作った会社ですけど、ここが、まあ、かろうじて5位で、シェア 4.7%。 ただ、まあ、上位3社から比べると相当、まあ、遅れちゃってるということなんですね。で、まあ、そういう中でですね、まあ、日本メーカーは今まで基本的にはその、ね、大手8社っていうのは同じような製品をみんな手掛けてですね、はい、やってたんだけど、この規模じゃとてもじゃないけどやっぱり生き残れないんじゃないのと、
しかももう横並びっていう場合ではないですよね。
でじゃあ製品ごとに見るとどういう生き残りのシナリオが考えられるのかというのを、まあ、いろいろベリタスなりに考えてみます。
まずはじゃあ薄型テレビから見ていきますか、
はい、で薄型テレビでいきますとですね、まあ、去年の世界シェアですね、はい、これがやはり韓国サムスン電子が 23% で世界トップと、うん、で、
でもここで、ソニーは2位に食い込んでますね。
ソニーは 15% なんですけども、ソニーはですね、この世界2位でも赤字という厳しい状態になっているんですね。
そんなに採算が取れないんですか、薄型テレビの。
やはり値段がね、どんどん下がっていきますから。それで、まあ、薄型テレビについて言うと、まだ日本勢は検討している方で、まあ、3位が韓国の LG 電子で、4位がパナソニックシャープと、うん、いうことになるんですけども、そのソニーがなんで 15% を持って赤字なのかというと、実はソニーは自分でその液晶パネルってのを手掛けてないんですね。それで、サムソンとのその合弁会社から、パネル調達して、さらに今度はシャープとも、まあ、いわゆるその生産での共同会社を作って、はい、まあ、そこからも、仕入れようとしてるんですけども、基本的には自分で作ってないので、やはり価格競争になるとかなり、不利な立場になっちゃう。
コストがかかってしまう体質なわけですね。
でじゃあこのソニーがですね、そのサムソン電子に対抗するためにはどういう手があるのか、いうことだ。
もう完璧にどこかと、
そうで、まあ、アナリストとかね、まあ、そういうところで言われ始めてるのは、このシャープと 組めばいいんじゃないかなと。でシャープは実は液晶は自分で作ってます、ね、で実はシャープというメーカーはその国内では非常にね強いんですけども、はい、その世界でのブランド力でいくとそのなかなかやっぱりソニーとかね、パナソニックにはかなわないということで、世界シェアでいくと、まあ、5番目で 9% なんですね。だから、まあ、この液晶を自分で作れるシャープと、まあ、世界的ブランドを持っているソニーっていうのが、まあ、力を合わせれば、十分そのサムソンに対抗できるんじゃないかと。まあシェア的に言ってもね、2つ足し合わせると 24% で結構、まあ、サムソン電子と並ぶぐらいの
そうなりますね
ということですね。
ただこのエレクトロニクス産業というのを見てみますと、うん、日本にとっては自動車産業と同じくらい、うん、大切な柱の一本なわけですよね、うんうん、ここ頑張ってもらわないとやっぱり日本全体にとっても
そうですね、はい、まああのね、その日本経済ということを考えてみても、うん、まあ、ちょうど10年前1999年末の日経平均株価1万8900円ぐらいだったかな、うん、でまあ、今1万円ぐらいですよね、
はい、
だから何割ですか、4割ぐらい下がってるということなんですけども、じゃあ日本の電気大手の株式時価総額ってじゃあどうだったのと、これ8社で合計するとですね、はい、99年末は、43兆7500億円ありましたと。でところが直近でいきますと13兆7200億円
は随分減ったんですね。
3分の1以下ね。これではなかなかやはりね、日経平均株価も上がらない、日本経済も浮上しない。これ13兆ってあれですよね、アップル1社今16兆7000億円ですから、アップル1社電気8社が合わさってもかなわないと。
そう考えるとちょっとショックですけれども
ですね。まあこれも前から言われていることですけども、そのいわゆる選択と集中っていうんですかね、まあもう世界で1品目3社しか生き残れないということであれば、それこそその3社に残れるぐらいの、規模をですね、製品ごとに持っていくと。そのためにはもうね、この多分おそらく電気発射体制っていうのは持たないんじゃないのと。
つまりは再編に向かう
っていうことをもう考えないと、まあ結構もう3年ぐらいしか時間がないじゃないのと見る、まあ、証券アナリストもいますけども、
短期間です
ね。そう、まあ、そのぐらいのスピードでやっていかないと、おそらくもう、ね、日本経済の成長っていうのも期待できないなということだと思いますよ。
う
ん、
そうですか、うん、頑張ってもらいたいですね、はい、ここで知恵を絞って
ですね、
はい、うん、ということで今週の日経ベリタス関東記事は、うん、電気再編残る椅子はという記事でした。それではその他のおすすめ記事を井口さんにご紹介いただきましょう。
そうですね、はい、まあ、もう一つおすすめ記事はですね、足踏み相場運用の次の一手はということでですね、はい、イギリスの大手銀行 HSBC の、チーフエコノミスト、それから、フィデリティインターナショナル運用部門プレジデント、アントニー・ボルトン氏、
はい、
それから、沢上投信社長の沢上アストさん、このお三方にですね、はい、まあ、これからの世界経済の見通しとですね、運用方針というのを聞いて、それからもう一つ、まあ、ちょっとこれ重要な記事だと思うんですが、アメリカの、インサイダー事件、これアメリカのヘッジファンドですね、ガリオングループというところの、まあ、インサイダー事件がですね、今ちょっと騒ぎになっているんですが、この実は情報を漏らした、関係者の中にですね、はい、まあ、インテルとか IBM とかそういうところの関係者が入っている。これやはりね、こういうことが起こっちゃうとその市場の信頼というのが失われますから、
そうですね、
まあ、ちょっとこれからどうなるのかね、ちょっとこれも気になるところですね、
はい、注目の記事ですね、はい、うん、詳しくは今週発売中の日経ベリタスをご覧いただきましょう。ということで発売中の日経ベリタスの中から注目の記事をご紹介しました。皆さんの気になるトピックはありましたでしょうか。ここで日経ベリタスマーケットオンラインのご紹介です。気になるあの会社の業績はどうなっているのか、日経ベリタスマーケットオンラインなら企業の最新情報をいち早く知ることができます。日経の記者が独自に取材したニュースをこれまでにない速さで発信、そのニュースが市場にどんな影響を与えるのか、日経独自の視点から分析する解説も速報します。市場の動きを読み、企業の業績を知るための豊富なデータやさまざまなツールも備えて、個人投資家の皆さんの資産運用を24時間バックアップします。購読料は月額2100円、日経ベリタスご購読の方には月額1050円でご提供しています。日経ベリタスマーケットオンラインの申し込みは会社がわかるで検索してください。 週の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークいかがでしたでしょうか。井口さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
日本郵政の話、非常に参考になりました。
なかなかね、ベリーズ工房から日本郵政まで大変でしたけどね。
すみません。ただ本当にこの、郵政民営化の流れどうなっていくのかというのはきちんと見ていきましょうね。はい。さあ、そして、日経ベリタス本市内のコーナー企画、大江真理子のモヤモヤトークについてなんですが、はい、今週もリスナーの皆さんからの経済や投資に関する疑問いただいております。ご紹介しましょう。エゴラドさん、30代男性会社員の方からの質問です。会社の2年後輩がネットバンキングの外貨預金でしょっちゅう売買をしています。外貨預金というと手数料が高くて不利なんだというふうに聞いているんですが、ネットなら別なんですか？
まあね、外貨預金もいろんな選択肢が増えてますから ね、あの外貨預金という名前のものじゃないものでもできちゃうとかね、ちょっとありますけどね。
しかもそのネットで売買して、その際どういうことになるのかなど、ということですね。
ですね、
はい。じゃあこの質問に答えていただきましょうか。
ですね。
そうですね。はい。はい、では、来週日曜日発売の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークコーナーで編集部の方にズバリお答えいただくことにしましょう。
はい。
今回質問が採用されましたエゴラドさんには質問と回答が掲載された日経ベリタスをお送りいたします。エゴラドさん、どうぞ楽しみにしていてください。またぜひ皆さんからの経済や投資にまつわる質問もお待ちしております。私が代表しましてベリタス編集部の方に質問しますので、質問がある方はラジオ日経のホームページからベリモヤのサイトにぜひアクセスしてください。もちろん番組へのご意見やご感想、そしてマリコの今週のモヤモヤのあの恐怖のタイトルコールのリクエストもお待ちしております。毎回恥ずかしいことよくやりますよね。私も景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946、またはインターネットwww.vs-headline.jp からお願いします。また先ほどご紹介しました日経ベリタスマーケットオンラインや、私が出演していますテレビ東京土曜日お昼11時から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひチェックしてください。もちろんこの日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークもご愛顧ください。そして11月5日に発売されます日経ビジネス人文庫日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、こちらもよろしくお願いいたします。
いや、よろしくお願いします。
売れるといいです ね、井口さん。
と、いうことであれか、プレゼントしちゃうかね、これね。
お、
ね、
いきますか。まだ発売されてませんか。
されてない、まだ現物を見てないけども
決めちゃいますか。ということは、質問やご意見ご感想、
ね、
そして、タイトルコールのリクエストなどお寄せいただいた方の中から抽選で何名様かに、
まだわかんない
何冊かもちょっとあのどれだけ割り当てられるかわかりませんからね。
まあ、いいです、
指標投げ打ってて、はい、何冊か当てさせていただきます、すみません、モヤモヤしていまして、ぜひ、本欲しいですと書いてお送りいただきましょうか、
ね、はい、
はい、ラジオ日経のホームページからアクセスしてご応募ください。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、それではまた来週です。お相手は
日経ベリタス井口哲也と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はライフネット生命、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。